ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューします、ヒューマンラボのコーナーです。さあ今日は熊本市は中央区水道町のビラージュビルの1階にありますカフェジャレットのマスター堀江慎さんにお越しいただきました。堀江さん、おはようございます。
どうもございます、よろしくお願いします。
まずカフェジャレット、このコーナーですね、いわゆる普通のこうカフェのマスターが普通にいらっしゃることはあんまりないんですけれどもはい、今日堀江さんにお越しいただいたのには理由がありまして、ここ普通のお店ではないんですと言っていいですね、堀さんね。
そうですね、こだわりの店ですね。
こだわってます、こだわってますもう何にこだわっているのか、まあちょっと今からじっくり聞いていきますけども、カフェジャレット、どういうお店と言ったらいいでしょうか。
そうですね、まあ音楽好きな人がまあいろいろと、まあ雰囲気も含め、まあコーヒーやそれからアルコールもありますけど、まあそういったものも含めてですね、満足して帰っていただけるような店というふうに、まあ心がけてやってますけど、
まあ、音楽好きの方というふうにおっしゃいましたけども、まあ、単に音楽が、まあ、お好きな方もそうなんですが、なんといっても目玉はオーディオですか。
そうですね、システムにはだいぶこだわってやってますね。
ですよね、はい。ちょっとどういうシステムが組んであるのか紹介していただくことってできますか。
そうですね、まあ一番の目玉はスピーカーですけども、はい、まあ、JBL っていう会社、アメリカのまあ有名な会社ですけども、そこのまあ最高峰のエベレストっていうまあ、スピーカーですね。
最高峰、
最高です、ね。はい、まあね、600数十万の、まあ、定価はついてますけどですね。
600数十万
まあ値段じゃないですけど、ま
あ、それは要はペアで一体こうでってことですよね。
そうですね。それとまあアンプが、まあ、定番のマッキントッシュ、はい、これ新型の MC601 っていうモノーラルのアンプを2つ、これ片っぽ600ワットの出力がありますから、はい、1200ワットですね。アプリアンプも同じく C50 っていう、まあ、これも、まあ、マッキントッシュの新型で、
はい、
ともう一つ目玉がリンのクライマックスっていうですね、今流行りの、まあ、ネットワークプレイヤーっていうんですけども、
はい、
まあ、CD をですね、パソコンから読み込んで、
はい、
そしてハードディスクに収めて、でそれから引っ張り出してきて、アンプに流すというこれシステムなんですけども、
普通の CD プレイヤーじゃダメなんですか。
CD プレイヤーでこれ読み込むときにですね、CD はいろいろこの中に欠陥があったりデータのあれがあったり間違いがあったりするんですけども、それを補正して、そして CD ハードディスクに収めてるんですよ。
はあ、補正してくれるんですか。
だから2回3回読み込むんですね。ですからまあ普通の CD よりも音がいいと、まあ、CD の音がいいっていう方もおられますか。これはもう音の世界ですからですね、まあ、好みはあるんですけど、まあ、CD を鳴らすよりも音がいいというふうに言われてます。
もう CD を鳴らすよりも音がいいというその感覚がまずねそう、どういうことなんだろうってちょっとこう、まあ、
聞いていただかないとわからないです
よね。ですよね、これちょっと聞いてみないとわからないと思うんですが、ハテナマークがちょんちょんちょんちょんと、ね、出ちゃうんですけど、ね、
それとあとハイレゾ音源って言って、
ハイレゾ音源、これ何ですか。
これやっぱサイトがあってそれからダウンロードしてくるんですけど、
はい、
まあ簡単に言えばその容量がですね、普通の CD よりも7、8倍の容量、データ容量があるんですね。それをまあ流すということで、やっぱり聞く人によると何ですか、チェロのですね、
はい、
弦に指が触れる時の音がするっていう、ちょっと私も今一生懸命それ聞いてる、どんな音かな、
どんな
音かなそれとかですね、やっぱ雰囲気がですね、はい、当時のその録音のスタジオのですね、雰囲気が伝わってくるとかですね、息遣いが聞こえるとかですね、やっぱそういう普通の CD には入ってない音が入ってるということでですね、まあほとんど、まあ、CD っていうのはその実際の録音したのをダウンロードして、まあ圧縮というか、まあですね、はい、小さくして CD に入れてるんですけど、それのまあその元音に近い音をですね、そのまま聞けるというハイレゾ音源、今、まあ、オーディオ業界ではもう、まあ、普通常識というかですね、まあ、好きな方はそれをやってるんですけど、
ね、なるほどですね、
それもまあ何曲かあるんでですね、そういうのをまあ聴き比べっていうのかですね、そういうのもやってみると面白いと思いますけど、分かる人は分かるんですけど、分からない人は分からないと思います
そうですね、まあ、そのまあ空気感とかね、
そうですね、
まあ、そういうことなんでしょうけども、これは聴き比べてみると、
そうです、やっぱ違うのは違う、確かに シンバルが叩いた瞬間の音でもやっぱ違いますよね。
ああ、そうですね、というのがですね、皆さん実際にあのこのカフェチャレットさんに行っていただきますと体感することができるということでございます、はい、で、面白いのが、まあ、もうすごいね、こうオーディオ機材すごいものたくさん並んでるというのもすごいんですけれども、この堀江さんが実はその経歴もまたユニークでして、
そうです、ね
ね、ずっとオーディオ一本で来られたというわけじゃなくて、お仕事はもともと高度研究にいらっしゃった、
警察官です、
警官でいらっしゃった、そしてこの仕事に就こうと思われたのはずっとお好きだったんですか。
そうですね、もう中学ぐらいの時から、まあ、アメリカンポップスに始まってですね、
はい、
まあ、音楽が大好きで、で、まあ、それに伴って、まあ、それを再生するそのオーディオっていうかですね、
はい、
これもまあ大好きで、もうずっとそれ以来掘って、まあ、しばらく子育てが忙しい時はですね離れましたけど、また一段落したんでですね、またこのオーディオっていうのをまたやろうかというようなことで、
で、まあ、ご退職されて自分で今お店をやってらっしゃるわけですけども、奥様もお手伝いされてるんですよね。
そうですね、まあ、一人じゃ無理なんでですね、まあ、うちの家内にも手伝ってもらって今やってますけど、
立ち入ったことを聞くようですけれども、奥様はどういうふうにおっしゃってるんですか。
きついって言ってます。
きつい何が
きつい。体力的にきついですね。
体力的な、お店としてね、
そうですね、
結構遅くまでやってる
そうです ね、11時までやってるもんですからですね、まあ昼2時からですけどもですね、やっぱり接客業っていうのはやっぱり立ちっぱなしだもんだからね、
なるほど、
なかなか、まあ暇が落ち着いた時はちょっと座ったりもしますけど、まあ、基本的に立ち仕事なんでやっぱりくたびれるんですね。私もかなりくたびれてますけど、まあ徐々に体は慣れてきてますけどね。
そういう、まあ、オーディオにこだわったお店、まあ、普通のカフェならまだしもを出すよってなった時に奥様は何とおっしゃってました。
まあ特に従来から、まあ、もう定年、まあ、仕事辞めたらもう好きなことやるよと、で趣味がいくつ十いくつあるからですね、だからそのうちのいくつかを組み合わせてやればなんとかやれるんじゃないのということでですね、まあ言ってたもんですから、まあ、そう抵抗はなかったですけど、
今趣味が十いくつとおっしゃいましたけども、オーディオ以外にもすごく多趣味でいらっしゃるんだそうですね、ちなみにどんなものがお好きなのか紹介してもらえますか。
まあ、映画も好きですしですね、まあ、カメラにも凝りましたし、まあ、昔ギターも凝りましたし、サイクリング、ゴルフ、日曜大工とか、車の模型集め、
はい、
からプラモデル、それからラジコンもやりましたし、はい、何でもやるんです
もう何でしょうね、こういうとなんですが、堀江さんのこう過去を振り返ると、はい、こう、まあ、子供の頃に夢見たものを全部やっちゃったみたいな、
そうそうそうそう、まさにそうですね、
感じですね、
家にプラモデルも作ってない箱が 100箱ぐらいあるんですこれどうすんのと。もう邪魔になって仕方ないと言われてるんですけど、まあしかし置くとこないですもんね。
そうですか、いやー、まあ誰にしも1個や2個ぐらいはね、家にね、買ったまんま作ってないとかですね、あるんですけど、また桁が違いますね、森さんの場合ですね、
いつか作ろういつか作ろうと思ってたんですけども、どうどう今作る暇がなくてですね。
なるほどですね、
だから店にも一部その車の模型を飾ったりはしてるんです
けど、まあそういった、まあ、堀江さんのその趣味の広さ、そしてそのオーディオというところでいろんなお客さんがいらっしゃるそうですね。
そうですね、
なんかいろんなこう、まあ、ハプニングといいますか、
まあ自分の作ったですね、ケーブル、
はい、
まあ、マニアっていうのはケーブルこだわるんですけど、
もうケーブルから、ケーブルのことなんて考えたことないですよね
まあ音が変わる、まあ変わるときは変わるんですよね、やっぱですね、だからそれをちょっと実験してくれというようなことで持ち込まれて、はい、まあいいですよっていう、まあ、軽く受けたんでですね、まあ、それの聞いた後の感想をですね、そろそろまあお知らせしないかんのかなとそれとか、まあいろんな音をですね聞きたいと、はい、でこれボリュームをもっと上げてくれと言われる方もおられますしですね、反対にうるさいから音を下げてくれと言われる方もおられます
その方は別にオーディオ
じゃないです、全く普通のカフェと思って来られたんでですね、うるさすぎて話ができないって
まあちょっとあれですね、
困りましてですね、
600何十万のスピーカーうるさいって言われた日にはですね
それはお客さん勘弁してくださいこういう店なんですって、ね、まあ、もう本当ですね、説明したんですけど、まあ、しか怒って帰られたんですから、もう二度と来られないでしょうね多分、
まあだからその、まあ、多趣味でいらっしゃるのもありまして、まあ、 オーディオの話はもうもちろん、それ以外のいろんな趣味の話を皆さんされていかれるそうですね。
自分の、まあ、F1 をですね、毎年1回海外に撮影に行かれる方ですね。それからまああと自宅にそのなんかラジコンのサーキットを自作された方とかですね。
自宅に、そんな方もいらっしゃる。
まあ、いろんな趣味の方が来られてですね、まあ、話していかれますけど、まあ、私とちょっと趣味が被るところがあるんですね。じゃあ今度ぜひお伺いしますというようなことでですね、まあ、いろんなあの趣味の方のこう広がりができてですね、まあ、そういう方とこう会話できて結構楽しいですね。
はあ、なんかやっぱりその場所ができたことでどんどんその輪も広がっていくんですね。
そうですね、ジャズメンの方もマシューさんっていう、
はい、
今度なんかコンサートされるんですけど、あのマンハッタンジャズクインテットのピアニストの方、今大津に住んでおられるんですけど、その方もちらっと来られたりですね、まあ、いい音ですねって言って行かれましたけどですね。
へえ、それだけかよって感じ。
いやいやいや、私もちょっと多分そう、ね、多分あのマシューさんかなと思ってたんですけど、こう積極的に声かけしなかったもんですからですね。だからいろんな人が来るんだなと思ってですね。もう一人も来られたですね、女性のピアニストの方もですね。
これあの堀江さんのまあ耳で聞かれて、そのやっぱりその JBL のそのエベレストというスピーカー、こうどういうところがいいんですかね。
そうですね、まあいろんなやっぱり音の情報量がまあ豊富だしですね、そしてあのこう突出した音じゃなくてやっぱり結構滑らかな音で、まあクラシックにも対応できるしですね、まあ聞いていかれる方もみんなやっぱあの何でもこれでは再生できますねということとかですね、ピアノの音が綺麗ですねといった感想を言っていかれた方もおられますしですね、とあとベースの音聞かせると、ベースの音これだけ出して音割れしないのは初めて聞いたという方もおられましてですね。
あ、なるほど、その再現性、
そうですね、やっぱり再現能力は高いですよね。それとやっぱ刺激的な音がしないというようなことですね。あとやっぱあと高音もよく伸びるしですね、とボリューム入れた時に表情がガッと変わるんですね、躍動感が出てくるんですね。こういうのもぜひやっぱりあの楽しんでいただきたいなと思いますね。
あのいいスピーカーというのは音量グッと上げてももううるさいって感じないんですね。
そうですね、それ一番言われますね。相当な音量なんですよ、普通に流しててもですね、もう普通の家じゃもう本当あのいられないような音なんですけど、そう会話ができるからですね、普通にですね、そういう点はやっぱりいいスピーカーだなと思いますね。
あ、なるほどですね。まあ、あのそういったことで本当に皆さんね、あのいろんな方々が集まって楽しんでいらっしゃるわけですけれども、あの、まあ、カフェジャレットというまずお店の名前ですけれどもね、これはまずジャレットどこから来たんですか。
まあ私が最初ジャズを大学の頃からまあ本格的に聴き始めて、で最初に買った LP がキース・ジャレットのケルンコンサートという、これもどっかで聴いてですね、ピアノの音が非常に綺麗でですね、あいいなと思って初めて買ったのがキース・ジャレットの、はい、まあLP だったんですけど、でまあ店を決める時になんかやっぱりジャズ関連の名前がいいかなと思ってたんですけど、まあマイルスとかコルトレンとか結構全国にあるんですね、名前がですね。
なるほど。
でまあそのジャズっていう、まあ、ある知人からですね、ジャズっていうジャズ喫茶ってしたらもうほとんど限られた人しか来ないよと、カフェとして成り立たないんじゃないのというアドバイス受けましてですね、じゃあまあジャレットっていう名前すりゃもうキス・ジャレットとジャズ好きは分かるんでですね、
分かる人には分かると、
ちょっとそこを意味を込めてですね、ジャレットという名前にしたんですけど、
なるほど、
綴りも面白いしですね、
そういうところからつけられたわけですね。そうですね、あのそれだけまあ、オーディオにこだわってらっしゃると、こう普段聞こえてくるいろんな耳に入ってくるもんが気になって仕方ないんじゃないかなとか僕ちょっと思ったりするん
です
、
ね、そうはないですけどですね、
そういうことではない、
まあ、外を流れてる音はその音ですからですね、やっぱりそこはそう感じないですけどね、まあ、店に入ったり他のステレオを聞けば、オーディオを聞けばやっぱり、あ、ちょっとうちのとは違うなっていうあれはありますけどね。
なるほどね。ちなみに自分の例えば好きな音楽とかをそのジャレット持ってって聞かせてもらうことなんていうことは大丈夫なんですか。
もうそれはもういつでも歓迎しています。もう現実に、おじいちゃんが LP3 枚持ってきてですね、自分のうちのオーディオとどう違うかを聞きたいとかですね、それとかまあよく来られる方ですけど、サム・テイラーって昔演歌なんかをこうバリトンサックスで弾く奏者がいるんですけど、その曲が好きでですね、でそれを持ってきて で2時間ぐらい粘っていかれるんですけど、はい、それをリクエストしてですね、
はい、
よかなと言ってですねもう満足そうに帰っていかれますですね。
そうですか、ぜひね、あの皆さんもう一回聞きたいアルバムとかもあると思います。
そうですね、もうその大歓迎です。
はい、ぜひあの持ち込みもいいということですから、あのお出かけいただきたいと思います。熊本市は中央区水道町にありますビラージュビル、ちょうどバス停の前に、あるビルでございますね。こちらの方にお出かけください。時間の方は営業時間がお昼2時から、夜11時までということで、日曜日、それから日曜の夜、そして月曜日がお休みということになっておりますので、まあオーディオ以外のいろんな話も楽しみでいらっしゃいますから、はい、堀江さん楽しく会話ができるんじゃないかなと思います。ということで今日はカフェジャレットのマスター堀江慎さんにお越しいただきました。堀江さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上ヒューマンラボでした。